レッツ追求ザ牛肉。この番組は牛肉のプロザ肉屋 D さんが牛肉の美味しさ魅力を深掘りしていきながら牛肉を語り尽くすポッドキャスト番組です。それでは今回もお肉の世界を深掘りしていただきましょう。ザ肉屋 D さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうついてすぐ本番というこのいつもの
いつものパターンね。打ち合わせなしみたいな。
そうですね、もうぶっつけ本番みたいな感じになっておりますけれども、はい、さてこの間ですね、 D さんのインスタグラムを見ておりましたが、
はいはい、
クロアチアに輸出すると。
見ていただいてる。ありがとうございます。
クロアチアと思ったんですけども、
う
ん、
南ヨーロッパになるんかな、
になりますかね、
なるんかな、
うん、すごい展開ですね。
いやいうか、あの初めてじゃなくて、もうすでに去年に行ってるんです。
はい、
でまたそれがおかわりが来たので、
もう一回と、うん、
なら今回土地区解体してみると、はい、5の9、5の10と神戸ビーフでもはい、ランク非常に上なやつ、でいて、私どものはハイドロジェンウォータービーフ、
はい、
ろ過したお水を水素水に変えて飲ましてるっていう、はい、で非常に健康にね、健康に育ってるって言ったら、はい、まあ、どれもそうなんだけど、
より健康に、
そのね、はい、だから画像、インスタグラムの画像を見てもらったら分かると思うんですけど、うんうん、
はい、
油がしわくちゃなんですよ。
ちょっと柔らかそうな感じですね。
柔らかくそうでしわくちゃ、ただ、はい、生き物として、はい、脂肪っていうものの使い道って考えたときに、そのブクブク、
はい、
溜めてカチカチの油になるような、
はい、
そういうものでは本来ないんですよね。だから言うたらお腹空いてもう動けないぞって言うても、うん、その脂肪を燃焼してエネルギーに変えてみたいな感じだから、はい、出し入れの激しいものなんですよね。
はい、
だから、その枝肉っていうその骨付きで吊るされてる肉を見ても、はい、その油を見ても、こう、デコボコしてて、で、もう冷蔵庫の中で検品しとるにもかかわらず、はい、溶け出しそうな、こうとろっとした感じね、
はい、
あれが本来の脂肪っていうもの、だからそれを焼いたり煮たりしても、はい、その油っていうのがつっかえないんですよね、その良質の油成分になってるんで、はい、飲んでもこうおえってならへん、だからご等級であっても、
うん、
焼いても焼いても食べれるでみたいな、ちょうどこの土曜日やな、
はい、
土曜日に神戸でね、ホワイトディナーっていうその、はい、白装束で集まってパーティーを行うみたいな、はい、800人1000人規模の
すごい
そのイベントが、は
い、
それが雨で中止になったよね、
はい、
で中止になったんだけど、それぞれのその、うん、ね、主催者側の人たちがそれぞれのところでそれぞれの何か催しを、雨でもできることを言うので、急遽肉焼けるっていう、肉焼きましょうかみたいなんで、それでも30人ぐらいのグリル、バーベキューって言わないのね、
グリル、
グリル、ステーキパーティー、それをまあ行ってしたんだけど、持っていたお肉って原料で持って行って、そこで、成形も全部見てもらって、
はい、
で、筋も炊いて煮込んでものすごいし、ね、筋煮込みになって、みたいな、はい、で、そういうのをやったんだけど、
はい、
1人500グラム以上は食べてるな。
すごい量ですね、500グラム。
それでもやっぱり突っかえずに食べれるし、面白いですよっていうのが、その、網とかにこう、こすりつけた油、
はい、
成形した時の油を、いい感じにこう、焼けてるやつをね、
はい、
切って、これ塩コショウつけて食べてみてください、言ったら、って言うんだけど、
はい、
食べたら、これおかわりもないですか。だから油だけそのものを焼いて食べても、美味しいんですよ、
うん。
そういうお肉なんで、クロアチアからこう、日本酒を求めて、来られてたワイン会社の CEO が、
はい、
このお肉のことを知って、もうそれしか、そのお肉を向こうで使いたいからっていうので、名指しで来ていただけるんで、
そうなんですね。
だから同じ神戸ビーフでも、私どもの神戸ビーフはっていう、はい、そういう話です。
そうなんですね。はい、大きな展開ですね。
いやいや、
すごい。
言うても、そんな、たびたび行かれへんしね。
クロアチアにねえ、いやでもまた行く機会があったりね、
なんかあったり、これをよりこう美味しく食べてもらうにはどうしたらいいかで、一回は行っとんですよ、細かい ね、やっぱり主要部位、うん、ロースやヘレとかそこらは、うん、飲食店、まあ言うたらレストランとか、はい、そういうとこも、結構ね、はい、使い方は、使い勝手はその外国のも日本のもそんなに変わらんのやけど、それ以外のところって、やっぱり慣れてないんで、どうしたらより美味しく食べれるかっていうので来てくれるかっていうので、行って向こうで肉屋さん、はい、レストラン、レストラン言うてもね、はい、なんかこう、細々とやってます言うんじゃなくて、はい、ここっていうぐらい厨房がもう言うたら二つも三つもあるようなとこ。
大きいレストランですね。うん、お
そこで、実演。このようにしたら、このようなことになりますっていうの。
美味しさ指導に。
うんうん、
へえ、よりこれがまた太くつながって。
いけば。
ねえ。
ありがたいことです。
いいですね。はい、なんかクロアチアに行く機会はね、あるかもしれません。
特、
ま、
に、
ね、
あれ、どこや、ドイツ？
ドイツ。
ミュンヘン。はい、の空港でね、
はい、
5時間待たなか
った
。5時間。行きしなも帰りしなも。
そうなんですか、5時間も。
絶対行きも帰りも漏れなく5時間待たんと乗られへん。だから。
そうです。直行はないんですね。うん、
直行ないんですよ。だから、ミュンヘンから1時間ほどなんですよ、飛行機で。
はい。そこまで来てるのに。
なんかもう自分でも運転できるんちゃうんかみたいなぐらいの、プロペラのバタバタバタみたいなうるさいやつ乗って、怖いな、これ、みたいな。
ちょっとドキドキしますけれども、うん、そうなんですね。そういう展開にこう、ね、はい、なってるんですね。またぜひ皆さんも D さんのインスタグラムをぜひチェックしていただいて。
ありがとうございます。
はい。いろんな展開がそこで、ね、見ることできます。で、先ほど V のお話が出ましたけど、今回いただいたメッセージも、その話につながるメッセージいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ハニーネームシゲリンさん、神戸市北区有野台にお住まいの方ですね。はい。いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
以前バーベキューの話題がありましたが、うん、バーベキューに向いてるお肉、おすすめのお肉はありますか？また向いてない肉はどんな種類になるんでしょうか？どうぞよろしくお願いします。はい。ということですね。ね、
まず、正していくべきは、
はい、
お外でやる、
はい、
焼肉のことを、日本の場合バーベキューって言います、けれども、は
い、
先ほどそのね冒頭で、
はい、
話したみたいにグリルなんですね、
はい、
だから、
はい、
お外でやるグリルの、
はい、
焼肉パーティーとか、ステーキパーティー、
はい、
みたいな感じの言い回しが正しいかな、
うん、
まあバーベキューでいいんですけど、
はい、
私らはちょっと分けとかんと、はい、バーベキューやんのって言うから、
はい、
ちゃうわグリルやって言うとかんと、
はい、
バーベキューってなると、うん、それこそ10時間も12時間もかけてじっくり本格的に仕上げる調理法のことをバーベキューって言うんで、
はい、
こちらはもうバーベキューとグリルはっきり区分けしとかなあかん、
はい、
だからそれもあるしこれもあるでっていう時は、バーベキュー&グリル、
なるほど、
これが7月19日に、はい、元町鳩場通りのハーバースタジオ、
はい、
そこの、まあ、ライブハウスなんですけど、そこのバックヤードの方をフルオープンにして、はい、イベントを行います。
うん、お肉のイベントなんですね、これも、
うん、これもインスタグラムとかね、
はい、
インスタグラムって僕探しようあるん、
ハニー FM のリールから、
飛べるんやな、
ね、そうですね、はい、飛べますので、
うんうん、
もう皆さんご存知だと思いますから、
そこの、プロフィールのとこ行っていただいて、
はい、
ハイライターのとこに申し込み方法みたいなの書いてますわ、はい、
うん、そこから入ってもらえればということですね、はいはい、で、しげにさんのメッセージですね、
はい、
向いてるお肉、
向いてるお肉、
はい、
ね、これもう断るごとに言ってる話なんだけど、はいはい、お肉って焼くとか煮るとかって言うんだけど、基本的には、
うん、
その薄いもの、
はい、
分厚いもの、塊のもの、この中のその言うたら旨味の成分、
はい、
それをいかにこう沸かすかっていうことなんです、
ね、沸かす、はいはい、う
ん、だから温度のかけ方によるんですね、だから外でやるそのまあガスで、
はい、
今時ねこうガスでできる、外でやるタイプのものもあれば、はい、
うん、
まあ大体炭に起こしてやるんですけど、
はい、そうですね、
この炭の種類
、はい、
これもこの、なんていうのこれ、白炭っていうんかな、白炭っていうんかな、白い炭と書いて、
はい、
白い炭やね、
はい、
と黒炭、
はい、
なんか黒炭って言ったらなんか黒ズムとか言って、あんまりあれじゃないけど、まあ黒い炭やね、炭、うん、
はい、
まあ、は黒いもんじゃないのかって言うんだけど、白炭黒炭っていうのはやっぱりその製法、はい、やっぱり高温によって、
はい、
作ったその白炭なんか言ってたら備長炭、あれなんかは白炭の部類になるもんね、
はいはい、
でそれ以外こうヤシ殻とかいろんなものをこう、うん、 あの炭にして固めたものとか、はい、いろんなのがあるんだけど、はい、この頃そのバーベキュー、
うん、
その調理法としてのバーベキューで12時間かけて、うんうん、お肉の中の筋肉に至るまでをトロットロにするっていう、その製法をやっていこうと考えたらね、はい、あんまりこのファイヤーするような炭では具合悪くて、はい、あれもヤシ柄の炭使うんですよ、ね。で同じくこの間土曜日にやった時も、あの当然その並びに私どもがその、うん、仕入れっていうか、はい、炭とか、バーベキューコンロを、はい、あの納めてもらってる、はい、メイフェアっていう貿易会社があるんですけど、そのメイフェアさんの並びにあるから当然炭もメイフェアさんの炭を買ってきてたんやろね、
は
い、だからそれで実際グリルやるのは初めてではないんだけど、去年もだから同じ炭やったと思うんだけど、あの自分が実際そのバーベキュー、はい、グリルっていうのをいろいろなことをやってみて、備長炭であったり、はい、あのね加工した炭であったり、うん、いろんなのがあるんだけど、はい、やっぱり温度の高さが全然違ったり、うん、その性質が違うんですよ、で、ちょっとググってみると、
はい、
もう各そのお店、炭を扱ってるお店によって、言い回しやら、こういう用途でこういうことやったらこうしとかっていうのが、いろんなこと言うてます
わ、はいはい。
だからこれはもう、どういうのかな、これもお肉と一緒で、自分でやっぱりこう掴んでいくしかないんですよね。自分たち の、 あのやり方ね、例えば切った切り身のお肉を買ってきて、それをあの炭火で焼くんであれば、あんまり強力な
火力だと、
あの火力やと、あの焦げてしまうんよね。
ね、はい、
で、合う合わんっていうのは、あの別にバラ肉であっても、
はい、
あの赤身肉であっても問題ないんだけど、うん、焼きすぎると赤身肉は硬くなりますし、で、三枚肉、
はい、
要はあばら肉なんかは、あの筋肉が、多少の筋肉があって、
はい、
筋膜があって、はい、その上に油、あの脂肪膜があって油がくっついてる。
うん、
だこの膜と呼ばれるものを、はい、いかにこの沸かすときにその油が生じて、油も当然沸いてきますから、その時に揚げる感じやね。この中のそのイメージはその筋や油を揚げる感じで、バチバチっとこう揚げる感じやから、ある程度そこは火力が欲しい。で考えると、あの炭なんかでやられる場合やったら、必ずその全体に広げて全体に容器早く焼けなあかん思って、あのバッサリあの山盛りに入れたりするんじゃなくて、どっちかにこう強火、中火、弱火っていうのをその網の上で考えるんですよ。だからできれば遠火でこう温度をかけていく、でもうちょっと焼いて、あの油とか縮めたいなっていう時は熱いところに持っていくっていう、そういうやり方ですると、うまく焼けるんじゃないか。これを全体にやるとね、均等にあの熱が来てるんで、ひっくり返す順番によったりして、全然その焼き方が、あの、沸き方が変わってくるんで。
確かにそうですね。
うん。はい。これをやっぱり、あの、強火、中火、弱火っていう形で、あの、その網の中でこう、うまいことやれるように。調整
していくんですね。
うん。できれば、そのお肉の、あの、ボタボタ、落ちるものを、その油とか肉汁とかが、こう、ポタポタ落ちるときに、あの、直接炭に落ちない方が、いいと思います。あの、シュッってあの、なりますよね。
はい、
で、油なんか落ちたら燃えますよね。
ね、
うん、
はい。
あの時にシュワーって言うてる、その、出てくる時の蒸気が、はい、あれ、焦げなんですよ。
焦げ。
はい。うん、だからそれを肉にしますと、
うん、
お焦げ、肉はそんなに焦げてへんのに、うん、焦げたその蒸気を吸ってますんで、はい、食べ物としてはその焦げたものを食べてるのと同じことになるんで、
うん、
ちょっとこう、
風味が、ね、
胃がシュワシュワしたり、あの胸焼けの原因になるかな。
なるほど、そういうことなんですね。うん、
だから炭のはね、僕も調べていってもどれかこれっていうのを言えたらいいんだけど、
まだ
いろんなとこでまちまちやから、これは試していくのと、あの早くつきやすい。だからヤシ柄のやつなんかやったら、あの着火剤もね、一緒に売ってるんですよ。そのメイヘアさんで、
はい、
だその小さいキューブ状のものに火つけて、うん、その上にあの炭を入れて、うん、なんかジョッキみたいな入れ物ですわ、そこがあの網になってる、それポンと置いとくだけで、ものの5分もあったらつきますから、
すごいですね、早いですね、
うん、で、まあ、日持ちもいいと、
うん、
だからそういうふうな、その炭を探されて、漠然と高い炭がいい炭や、みたいなイメージじゃなくて、やっぱり炭に、炭屋さんで買うねったら炭の専門のところ。で、あるいはこのググってみると、あれや、これや出てくるから、そういうのでやると、その、やりやすいと思います。ホットプレートでやるのにしてもそうなんですよ。ワット数で全然焼き方変わってくるから。
ああ、そうですね。まあ、家でする場合はホットプレートが多いですけどね。
それやったらワット数です。ワット数の低いやつやと、どうしても肉がこう、ゆっくり通されすぎて、肉汁が出る割には、なんかこう、いい香り上がってけえへんなとかっていう。だからやっぱり、じゃーっとこう、肉の香りも上がり、さっとその表面が焼けて、ある程度肉汁が中に残ってるっていう状態で焼ける。
なるほど。
だから火力っていうのがやっぱり重要になってくるんで、適したお肉っていうのはね、ないかな。
ない。
どれがいいとかじゃなくて、どのやつにもどのように対応するかで決まってくるもんやと思うんですね。だからあとはお好みで、これ食べたいなっていうのを
焼いたら、
美味
しい。火加減なんですね、ポイントはね。
ポイントはもう全部そこになります。
ということは逆に向いてない肉っていうのもないんですかね。
ないと思いますよ。この間の時は、肩って言われる部
分。
腕ですわね。要は、肩って言うてもほんまにその、人間で言うはちょっと肩もんでの肩じゃなくて、腕。
腕的には腕にな
るんですね。腕やね。
はい。
その腕の部分を、ステーキカットにしてね。
は
あ、普通はスライスとか、しゃぶしゃぶすき焼きとかによく使われる部位なんだけど、もうステーキにバンバンと落として、
はい、
で、腕栗と水地側のちょっとこの、傘の低いところ、そこだけは小割りして、ブロック状のものを、ある程度開いて、
はい、
温度通りやすいようにして召し上がっていただいて、
うん、
だからこの時にね、面白いのがステーキカットにした方って、はい、スライス成形的に油も筋も割と残してるんですよ、
はい、
全部取り除いていくとバラバラになるからね、はい、で、クリミって言われる部分とミスジのところは、うんうん、細かい成形を入れて、はい、まあ、一般的な焼肉屋さんで出してるような、グルムキの状態で出していて、それをしょっぱなに召し上がっていただいたんですよ。で、途中から、ステーキカットのものを召し上がっていただいて、
はい、
やっぱりどっちが高評価やったかっていうと、はい、ステーキの方
なんです。
油も筋もついてるっていう方が、やっぱりみんな、これはこれで、歯ごたえは、一番最初の方は柔らかくて、こっちの方がほら、硬いかって言われたら別に硬くもなくて、
まだちょっと弾力が
強い、ね。味がやっぱりこっちの方がタイプみたいな。
なるほど。
だから見栄えだけでもなくて、やっぱり多少の油があり、筋肉があり、みたいな感じの方が、焼く時にはいいかも。真っ赤っかのやつをそのままペタペタ焼くよりも。
入ってる方が旨味もそこから出てくるんでしょうね。
出てくるんでね。
バランスなんですね。そうですか。いろいろこう勉強になりますし、これも皆さん試しながら、
そうですよ。で、もうそう、試すたびに、お前試したけど、こないになっておんねんけど、どないしてくれんねんっていう話とかを、また持ってきてもらったら、それはおそらくこういうことになってるんじゃないでしょうか、みたいな。
そうです
ね。あとね、それこそ、冒頭のクロアチアの話があったんだけど、クロアチアの人が、こう、日本に来ます。だから、5日間ね、案内するんはいいけど、何食べさそうかっていう話になってきて。で、一つリクエストあるのは寿司。
お寿司ね。はい。
どこの寿司食べさせたらいいんやろ。
はい。
寿司なんか回転したんしか食べへんからね、大体。
D さんはあまりお寿司は。
お寿司あんまり。
得意ではない。
うん。だから、どこのがすごいとかいうのがあんまり、わからへんのや、
ね。
うん。まあ一応、違うなっていうのは、わかるんやけど、やっぱり海の旗とか行ったらね、別にそんな高いとこじゃなくても美味しいじゃないですか。
まあ、新鮮だね。
新鮮でね。だから、やっぱり、どうかなと思って。そんな、もう逆にこっち側から質問。例えば、大阪で寿司行くんやったらここやでとか、神戸やったらここやでとかいうのも、寄せといてもらったら、それについてはあんまりコメントはできないけど、ありがたいんですよね。情報として。
お待ちしてますという。
あんまりこう、
情報もともです。
うん。その、 ググったら出てくるんですよ。出てくんねんけど、これ、どこの回しもんやねんみたいなとこらへんのあの部類で、あの、書いてる文と、あの、また違うんですよね。
あの、皆さんのご意見の方がね。
最近のやっぱり海外から来られる、その、今回は CEO、その、ご本人が来られるんだけど、前回、先月かな、先々月かな、友達が行くから頼むわっていうのもあって、で、やっぱり要望がね、ある程度その道に入って日本に割と来はる人たちはどういうことを探すかっていうと、日本人が本来好んで行く居酒屋に行きたいっていう、だからもうそのインバウンドインバウンド言ってね、その勘違いしてへんかというのは、インバウンドってそもそもその意味合い的には外国の人が日本に来て消費活動を行う的な話で、もう普通のお客さんなんですよ。何もあの、ぼったくれとか、タコを取って、今だみたいな、そういう話ではないねんけど、インバウンドってなんか備え聞こえるんかわからへんけど、そういうことで、外れ引いてる人たちって、直接、こいつに聞いたらわかるんちゃうやろかいうこと、直接聞いてくるんですよ。どこ行ったらいい？だけど、肉のことやったらこうしようか、ああしようかっていうのはできるんだけど、寿司食いたいとか。
寿司、居酒屋。
うん。天ぷらもあれ、あ、天ぷらって日本料理なん？
どうなんでしょうね。徳川家康も食べてますからね。一応、江戸時代からはあるんじゃないですか、ね。
あるんはあるんやけど、どっかから渡ってるよ。
きっとそうだ、油で揚げるというのもそうですね。うん、
だから、日本の本来、こう、どういうとこっていうのがね。
そうなんですよ。20代だったら居酒屋いろいろおすすめ私できましたけどね。
20代の頃ってね、どこも居酒屋さんだったですよ、僕らでも。
まだちょうど昭和の雰囲気まだ残ってたので。
そういうこと、そういうこと。まあ、今行ったら、その英語やら、いろんなその外国語にも対応して、何してかにしてとかって。
ちょっとグローバルになってますね。
そうやねん。そうやねんけど、これ、こんな安いお酒大丈夫なんみたいなお酒が来たら、これ、学生とかやったらいいんかもわからへんけど、あれもよかないやろな。
もう2杯目かわからなかったですけどな、そうですよね、
やっぱり、ね、ワイン会社の CEO ってなったら、そんな、下手なワイン出されへんし、
ね。そうですね。すぐわかります。
だから、備えになると、すごくやっぱりハードル上がる。
そうですね、京都もね、人がこの方多いですもんね、今ね。
京都行こう言わへんな。だから今回は東京、大阪、神戸です。そこで、どの飲食に行ったらいいんかな。まあ、神戸はなんとかします。
神戸はなんとかします。
大阪はどうしようかな。ほんで、東京も一見、それこそうちのハイドロジェンウォータービーフが行ってるフレンチがあるんですよ、ね。まあ、そこ、予約も入れたんで。はい、で、まあ、ちょっと、シェフに、スペシャリティをね。
お願い
します。
シェフに聞いた方がいいかもしれませんね、じゃあね。シェフネットワークであるかもしれません。
いや、シェフネットワーク案外。
そうなんですか。
だって、そんないかへんやろ。
なんか交流とかないですかね。
僕もだからもっとちゃんと、どういうんかな、こう、盛り上がるっていうことを重視じゃなくて、たしなむ、料理をもっと考えていかへんと、こういう時困るよな。はい
難しい話題ですね、
だから思い切ってもう日本酒やったら日本酒が際立ったようなとこ案内する方がいいんかもわからへんな。
そうですね、場所なのかね、意外なところにそういうこだわりのお店があるかもしれませんしね、まあ、とりあえず神戸、まあ、灘5号とかもありますから、
あるから
そのあたりであるかもしれませんね、芦屋、とかもあるかもしれないですね、
はい、ね、
ぜひじゃあ、
はい、
絶対
いろんなお相手のそのコミュニケーションです
ね、その時は何語で話されるんですか？
英語
で、じいさんも。
僕は無理やで。うち娘、英語で。
お、すごい。じゃあ通訳で。
そう。
へぇ、
だから英語と韓国語がいけるんかな。
ああ、すごいですね。へぇ、またいろんなお話があると思います
ね。あるよ。結構そういう、学会裏話とか。
それ聞いても大丈夫な。
大丈夫なんちゃうかな。なんか学会行くと、そのついてる教授がいて、
はい、
その教授が、おばさんはな、学生嫌いでな、絶対絡んでくんねん。ほんで、おっさんはとにかくややこしいねん言うてるおっさんと、
はい、
その教授が、
はい、
その、口論になったらしい。その学会の中のいろんなその質疑で、
はい、発表する時に、はい、
その時に、 そっち側の方面の研究をずっと学士でやってきた子がおるから、はい、その子に一回聞いてみようで、私みたいな感じで急に振られて、はい、マイクまで持たされて、その要件学会のって初めて参加するのにはね。で、そこで、行って、まあ、こうこうしかじかでこうやからこうじゃないでしょうかと。で、私は今まだ研究途上にあるから、ただ、今までのその、この国際的何かの観点でいくと、これは、うちの教授が言ってることが正しいんじゃないかと思います、言うたら、そない言うてもうたらわかるわ、言うたときに、こっちの教授が、私が言うてることもこの子が言うてることも一緒やねんって言うて、あんたは私が嫌いなだけやろ、みたいな話で、落ちた、みたいな。ほんで、帰り寄ったら、今度そのおばさんが、もう、韓国中の韓国を、こうしてる、これさ、あんま言うとあかんのかな。
もうこの辺に
しとこう。この辺にしとこうか。
そうよね。またややこしになってもた
い。ややこしになってもた
い。はい。国際問題になります
ので。なるからね。
はい。ということで、ぜひまた、こぼれ話なんか次回ね、はい、登場するかもしれませんので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして、しげにさんメッセージありがとうございました。皆さんのメッセージもお待ちしております。レッツ追求ザ・牛肉。今日もザ・肉屋 D さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。